主の年2018年が始まりまして、新しい決意を持って2018年を望みているわけでございますが、今日の与えられている御言葉の物語は少年時代の主イエスのことであって、外伝といわれるこの聖典に書かれていない外伝という書物のがいろいろありまして、その中にはイエス様が小さい頃の話とかですね、結構あるんですけども、この聖書の中にはそれほどというか本当にわずかしか書かれていません。ナザレでどんなふうに過ごされていたのかとか、そういったことはほとんど聖書は書いていないわけです。で、今回12歳というこのイエス様の話、まあ、つまり小学6年生ということになりますが、この物語を見るときに、主イエスがエルサレムに両親と一緒にいたときに、いわば迷子になったと。で、迷子になったといっても、まあ、両親が気づかずに帰ったわけですね。イエス様はそこにおられたんだけど、マリアとヨセフは気づかないで、ふらーっとこう帰ってしまった。で、後から、3日の後に、神殿の境内で、学者たちと一緒に、まあ、聖書の学びをしておられるのを見つけたというわけであります。で、このヨセフとマリアの立場からすると、3日間子供がいない、いなくなったということは、これは恐ろしい恐怖の体験であります。で、私もごく小さなこういったものをですね、経験したことがあるわけです。で、娘が1歳半くらいの時だったと思いますが、ビデオ屋さんに一緒に行って本を見てたら、あれどこ行ったということになりました。で、店内中わーっと走り回って探したけどいないわけです。で、外まで出て駐車場を見たけどいなかったんですね。で、その時に最近ニュースから流れてくるような変な事件がいっぱい3つぐらいですね、わーっと脳裏によみがえってきて、小さい子が誘拐されたと何だのっていう、で、わーっと思ってですね、水屋さんの店員に聞いたら、なんかニヤッと笑ってですね、2階に行ってみてくださいとかっておっしゃったんですね。で、よくあるんです、こういうことはとか言って言って。で、2階に行ってみたら、もういろんなこう映ってる映画とか、こうフラフラと見ながらですね、とことこ歩いてる娘を、まあ、見つけたわけであります。で、まさかそんな長い階段登れると思ってなかったんで、こっちとしては、まあ、自分自身が不安だったわけですが、なんでこんなとこにいるんだとかですね、怒ったわけであります。まあ、このように不在の経験というのは私たちにとっては恐ろしいもので、特に子供がいなくなるとか、子供の側からすれば親がいなくなるとか、親友同士のどちらかがいなくなるとか、そういう不在というものは、まあ、私たちを恐れで満たした余りあるものであります。46節に3日の辞書に書いてありますけど、これは実はこの3日という数字が実は大事でありまして、主イエスが十字架にかけられた後3日後に復活されたというふうに、やがてそういう究極の救いが成就するその3日の後という、その主イエスが十字架にかけられて弟子たちの間から不在になられた、その3日間がここに象徴されているわけであります。すると、この3日の後というのはヨセフとマリアにとって子供がいなくなる恐ろしい、まあ、死の体験、恐怖の経験だったというのが言えるのではないかと。で、このヨセフとマリアが主の姿が見えなくなって恐れ惑うという、こういう経験というのは、実は私たちの歩みにも数多く起こるのではないかと思います。つまり、主が自分の この現実から不在になられているかのような経験です。自分の歩みが全く閉ざされたり扉が閉められたりしてしまって、そもそも神様は何やっておられるのか、自分と共にいてくださるはずなのに、神様が一緒にいるならばこんなことはまず起こらないだろうという、そういったことが起こるわけです。まあ、そういう時に私たちは、主が私たちを離れて、不在になってしまわれたような、そういう経験をします。私は世の終わりまで、あなた方と共にいると、約束してくださっているはずなのに、自分自身の思いでは、神様が今共にいてくださるとは、どうしても思えない。まあ、そのような、神様がお隠れになったような、そういう経験というものが、誰の人生にもあるのではないでしょうか。私としてはこれが神様の御心だろうと信じて前に進んだのに、それがもろくも崩れ去るということを味わうときに、私たちはこういう経験をするのではないかと思います。内村勘蔵という人が、まあ、無教会という指導者でしたが、まあ、この人は一度結婚に全くの失敗というか挫折をしております。何があったかはよくわからないのですけども、結婚してわずかの確か数日か、もう本当に短い期間で離縁しているわけですね。でその時に、神は私を見捨てられたというふうに日記に書いているぐらいであります。でそのような、これが御心だろうと信じてやったけども、それがパチンと目の前で壊れてしまう、まあ、そういう経験をするときに、イエスは私と共におられないのではないかという、そういう不在を味わい、まあ、恐怖のどん底に陥るわけです。まあ、そういったときに、どこから新たに始めることができるのかといえば、今日の主の御言葉ですけれども、まあ、49節に、どうして私を探したのですか、私が自分の父にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかというふうに言われているわけです。これを親が本当に言われたら腹立つと思います。私がもし娘からこういうことを言われたら、何言ってんだこの野郎というふうに怒鳴りたくなると思います。しかしイエス様ですから、ここには、まあ、あまりにもこの御言葉が深い意味がありすぎて、両親は全く分かんなかったわけです。えっていう感じになって、まあ、何言ってるか分かんないけど、まあいいわという、いたからいいわという感じでスルーしたんだと思いますが、どうして私を探したんですか、私が自分の心で言うのは当たり前です。つまり、キリストが不在になった、神がどこにおられるか分かんなくなった、神の御心が分かんなくなった、神様が自分を愛してくださっているか分かんなかったとなったら、父の家から始めようということであります。神の家に主がおられるのは当たり前なんです。教会にキリストがいらっしゃるのは当たり前なんです。どこかに神様が書店とか学校とか病院とかをフラフラしておられる、イエス様はそういうところにおられる、もちろんそうでしょう。イエス様はどこでもおられます。しかし本当に私たちがイエス様を見失ったら、主が父の家にいるのは当たり前なんです。もし私たちが自分の道を見失って、もう分かんない、神様、私何を望んでられるか分かんないとなったら、教会から新たに始める以外にないんです。そしてその教会には主がいらっしゃるのは当たり前なんです。これは言葉を変えせば、主イエスは父の家に、つまり教会に、もうご自分の意思でいてくださると決めておられるということです。 主は教会にいるのは当たり前だとおっしゃってくださっているのです。だからいろんなところをふらふら探さないで、ただ単純にその当たり前なことを受け止めて教会に戻ってきて、教会から新しい日々を始めれば、私たちは必ず主を見出すことができるのです。自分の道と失った大切なものを思い出すことができるのです。いろんなところフラフラフラフラ、この世のいろんなところに何か大事なものがある、真理があるに違いない、探しているうちは、きっと当たり前なことをないがしろにしているので、見つからないでしょう。しかし、私が父の家にいるのは当たり前です。キリストが教会にいてくださるのは、当たり前な、しかし大いなる真理です、であるのです。だから、2018年も、2017年も、私たちは時に、主が不在になられているかのような錯覚を起こして、恐れに沈むわけですが、まさにその時に、主が教会におられるのは当たり前であり、教会から新しい人生と新たな歴史がスタートするのは当然であるという、この大いなる主の事実に立ち返りたいと思うものであるのです。そして、まあ、もう一つのことですけれども、ヨセフとマリアは自分たちがイエス様の保護者でありますので、いわば人間的には。なんてことをしてくれたのですように、もう怒ってます。つまり自分たちが一生懸命あなたは守ってあげてるのに、あなた何ですかそれはと、まあ。そういったメッセージがここにある意味ではあるわけです。私たちが、まあ、いわばヨセフとマリアが悪いんですけども、自分で気づかないで言っちゃったわけですから、イエス様のことに。だけど、なんてことをしてくれたのですって、まあ、これはよく親がやることですね。自分が本当は悪いのに。なんてことするのに子供を怒ってるわけです。まあ、しかしそれに対してイエス様は、私が自分の父にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。そしてナザレに帰り、両親に帰ってお暮らしになった。まあ、ここに一つの主客転倒というものが表されているわけです。つまりヨセフとマリアは、自分たちが保護者で一生懸命イエス様を守ってあげていると考えていた。ところが、それは人間的なものであって、神様の世界では、ヨセフとマリアを守っているのは実は、主イエスの方であるのです。保護者は、キリストなんです。根本においては、神が私たちの保護者であって、人間は、保護されている側であるのです。で、主が私が自分の父にいるのは当たり前ですとおっしゃったときに、その言葉の意味がよく分からなかったのは、おそらくヨセフとマリアは自分たちが保護者として守っているという立場だったのに、イエス様の御言葉を聞いた瞬間、それがどうもひっくり返ったというそういった印象を抱いたので、もう分からなくなったんでしょう。で、私たちは、礼拝を守る、教会を守る、自分の生活を守ると、自分が保護者として生きているわけです。まあ、しかし、主イエスに出会うときに、私たちの魂に起こるのは、自分が保護者だと思ってたのに、実は自分が保護されていたということに気づくということです。自分が礼拝を守り、家族を守り、生活を守り、教会を守っていると、そう思っていたのに、主イエスにお会いすると、実は自分がこの全く私の知恵と力を凌駕する大いなる主の知識と恵みによって守られていたのだということに気づくということです。で、神様にお会いするというのは、このような主客転倒が私たちのうちに起こってくるということであって、私たちは 自分が全てを守っていると考えるから心がざわめいて、このことができなかったのは自分の責任であって、自分に咎と負い目があるという、そういった意識から解放されずに苦しんでいるわけです。このことは自分の責任でした。神様すいませんでしたと思っています。しかし、実際には私が守っているというよりかは、主が私を守っておられたんです。神が我らを保護しておられたんです。自分が一生懸命礼拝を守る、教会を守る、家庭を守る、仕事を守る、いや、そのすべてを通して、神が私たちを守り、主が私たちを保護しておられた。だから、今私たちは神の前に出て、平和の思いで礼拝をしているのであります。このように、自分が保護者であるというふうに考えてきていくときは、非常に厳しく辛い思いが常に胸に満ちていますけれども、神が保護者であられ、主が我らの守りであられるという、私たちは逆に守ろうとしながら守られていたんだということに気づくときに、力が抜けて大きな平和がやってきます。守られているのだという確信のもとに守ろうとするのと、守られているかどうかよくわかんないけど自分の力で何とかしなくてはというのはもう全く違うのです。根本から生き方が違います。主が我らを守っていてくださる、だから我らも守ることができるという、このような思いで歩むならば、どんなに平和で幸せなことでしょうか。まさにこのように礼拝に出るというのは、自分が主として守っていたと思っていた、そういった思いがひっくり返って神様に守られていた、主イエスに守られていたという事実に目覚めるということであります。これが何よりも私の歩みを支えるものになるのです。そして最後に、主が自分の父の家にいるのは当たり前であるという、この当たり前というこの御言葉に注目したいと思います。普通当たり前という言葉は、この聖書の信仰の中ではさほどいい意味で使われないと思います。つまり、すべては神様の恵みであるのに、その恵みを当たり前だというふうにし始めることから、人間の慢心と感謝のなさと不平不満が始まるのだということで、恵みを恵みとして考えずに当たり前と考えるということが、そもそも私たちの魂の堕落の始まりであるという、まあそういったことも言えるわけで、しかしその当たり前というのは主イエスがお語りになっているという、ここに大きな意味があるのではないかと思います。で、メジャーリーガーのイチローという選手のインタビューを読むと、とても教えられることが多いので、時々読んでるんですが、まあ、彼の中で一番私が好きな言葉は、小さなことを積み重ねることが、とてつもない場所に行くための唯一の、ただ一つの道であるという言葉があります。で、イチローは、あなたがした練習の中で一番すごい練習は何ですかというふうに聞かれたときに、自分は、私、高校生の時じゃなかったかと思いますが、寝る前に10分間、素振りをしましたと。それ3年間かかることなく続けましたと。それが自分の中でした一番大きな練習ですというふうに答えたそうです。で、寝る前に10分間素振りなら、まあ私でもできると思います。しかし多分私は3日間しか続かないと思います。皆さんもきっとそうでしょう。これが3年間やるという、当たり前の小さなことを続けるということは、とてつもないパワーを生むわけです。 主イエスがご自分の家に、父の家にいるのは当たり前であって、教会に主がおられて働いておられるのは当然である。だからその教会に出かけていくという、この小さなことを積み重ねることは、莫大なエネルギーを生むのです。別府公園でやっているイベントに、陶水祭というのがあるんですけども、まあ、明かりをですね、公園中に灯して、それを見て回るというもので、最近なんかもう屋台とかバンドまで来て、ずいぶん派手になってしまったんですが、初期の頃はとても幻想的な雰囲気で良かったです。で、数年前ですね、自分なりに、私なりに道に迷って、まあ、当時、1週間に5回とか6回説教してた時期がありました。1週間に5、6回説教しても受選者とか出ないわけです。そんな簡単には。とにかく、あらん限りの力でやれることを全部やって伝道しても救われる人が怠れず教会も進んでいるようには思えない。まあそういった時に随分迷っていたんですが、まあその、陶水祭というイベントにふらっと家族でいた時に、まあちょっとした悟りが与えられました。でそれは、一個一個のその明かりというのはとても小さいものであるわけですが、それが道中に、公園中にこう散らばると、星空みたいになるわけです。一個一個の礼拝で語られる御言葉が心に灯す光は小さいかもしれません。一週間を、何日間かを照らす小さな光が心に差し込むだけかもしれません。しかしそれが毎週毎週続いていけば、1年で50回以上の礼拝が捧げられ、それが5年、10年、20年と続けられれば、公園中に広がった明かりのように、星空のように、主の光が私たちの人生を埋めることになるのです。で、その小さな星空のような、その一つの明かり、陶水祭の一個の明かりは、まあ、スタッフの人が一個一個置いていくわけです。その小さな明かりを灯すということを、その当たり前のことをひたすら黙々と続けていくということが、人の心を感動で震わせるほどの大きな星空のような明かりになっていく、ただ一つの道であるわけです。マザー・テレサが進んで明かりを灯しましょうと言ったときに、人が灯す明かりって大したことないと思います。自分が灯せる明かりっていうのはとても小さな明かりで、それだけで人の心を感動させるのは無理かもしれません。しかしその小さな明かりが毎日毎日毎週毎週降り積もっていけば、それは大きな星空のようなものになっていくものであるのです。主が神の家にいらっしゃるのは当たり前であるから、この神の家で神様を仰いで、本当小さな光でもいいから、魂に受け取っていくということを、毎週毎週、何年も続けていけば、そこで私たちの人生は、真っ暗な闇の夜から、アブラハムが見たような驚くべき大いなる星空になっていくのではないでしょうか。この当たり前のこと、当たり前の小さな光を神様から受けて、主イエスからの御手からいただいていくということを、この2018年も心を注ぎながら歩ませていただきたいというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、皆を心から賛美いたします。主が教会にいらっしゃるのは当たり前のことです。教会で
新しい人生が始まり、新しい歴史を築くことができるのは、あなたがおられるから当たり前のことです。しかしこの大いなる事実から私たちはさまよい出て、この世のどこかに素晴らしいものがあるに違いないと考えてフラフラしてきましたが、改めて神の家からすべてのことを始めることができますように、この神の家に来て、たとえそれが小さな光でも胸に受け取るならば、それが降り積もるときに大いなる星空のように闇に輝く灯火が私の目に灯されていくことを深く覚えるものであります。どうぞこの2018年を、主が教会にいらっしゃるのは当たり前であって、その当たり前の大いなる恵みをただ着実にいただいていくという、そのことを重んじる、受け入れる、そうした年とならせてくださることを心から祈ります。あなたが不在になられるような日々が3日間か4日間か、また1ヶ月かあるかもしれませんが、その時にあなたが教会にいらっしゃるのは当たり前であるということを深く心に刻み、新たな日々と歴史を築かせてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。